FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章の31節を見ていきます。スーパーマン。もしスーパーマンが私たちのサッカーチームに入っていたら負けることはないですよね。毎回100点でも得点を入れることができるし、どっから来るショットに対しても反応でき止めることができます。実は私たちのチームはサッカーの上手くない年配の男性でできているチームです。でもスーパーマンが私たちのチームに入れば毎試合勝てるようになります。それこそワールドカップでも勝つことができます。もちろんスーパーマンというのは実在する人ではありませんが、イエスは実在します。そしてスーパーマンよりも強く速い方であります。私たちのチームの一員であるだけではなく、私たち一人一人のうちに聖霊を通して住まわれてくださいます。ワールドカップという目標は小さすぎるぐらいになります。私たちはこの世をも勝つことができます。一緒に祈り、今日主の御言葉から聞けるように心を整えていきましょう。イエス様、今日私たちにあなたの御言葉を通して語ってください。教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章の31節。では、これらのことについてどのように答えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。黙想の質問。もし神が私たちと共におられるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。この問いへの答えは、あなたの人生や置かれている状況に対する見方をどのように変えるでしょうか。パウロが31節で、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうかと言ったとき、何を考えていたでしょうか。何について話そうとしていましたか。もしかしたらパウロは私たちがローマの1章から8章で学んできたすべてのことについて語っているかもしれません。でも短くするためにパウロが8章で言ったことに集中して見ていきましょう。パウロはキリストのうちにあるものはもう裁かれることがないと言いました。私たちは罪の力から自由にされると。神様の御霊が私たちのうちに住まわれ、私たちのにイエスの命を与えてくださいます。私たちは神の子であります。私たちは神の最終的な計画の中の回復の目的に中心的な目的があって、神様の栄光を分かち合う。神様の御霊が私たちを弱い時にも助けてくださり、父の御心と調和して私たちのために祈ってくださいます。神様がすべてのことを良きとして働いてくださいます。神様の最終的な目標というのは私たちがキリストの姿にされていくことです。短いですけど、このようなことを私たち見てきました。この神様の祝福の素晴らしいリストを私たちはこのローマで8章で与えられています。これらはすべて神様によって、神様の恵みによって私たちに与えられているものです。このようなことを8章で述べ終えた後、パウロは、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神様の偉大な憐れみ、愛、祝福、イエスにあって神様が私たちに与えているものに対して私たちは何と言えるでしょうか。そして神様が私たちの味方なら誰が私の敵になることができるでしょうか。 冒頭の話でも言ったように、もしスーパーマンが私たちの味方だったら、負けることはないですよね。生ける神が私たちの味方であり、このような素晴らしいことを私たちのためにやってくださっているなら、なおさらそうです。この短い一文というのが、私たちの信仰を促し、私たちが直面するどのような状況に対しても、答えられる。神様が私たちの味方なら、誰が私たちに敵対することができるでしょうか。聖書のいろんな発言のように、この箇所というのは、複雑な解釈がなくても理解できるものです。神様は私たちに神様を信じてほしい。神様が言ったことを、御言葉で約束してくれたことを信じてほしいのです。私たちに信仰を持って生きてほしい。信仰というのは単純な実用的なものです。私たちは信じ、神様の言ったことに頼っていくだけです。信仰というのが私たちの考え方、私たちの世の中の見方をも変えてくれます。信仰が私たちを人間の論理、人間の分析にとらわれているところから自由にしてくれます。私たちが脳みそを捨てないといけないということではありません。でも私たちは心で信じ、私たちが人間的に目で見たもので、論理的に説明できなくても信じ続けることです。例えばルカの1章37節ではこう書いてあります。神にとって不可能なことは何もありません。もし神様にとって何も不可能がないなら、神様が私たちの味方なら、私たちの状況に対する味方というのは、肯定的であって、期待を持って、確信を持っていくものである必要があります。私たちは、スーパーマンが自分のチームにいるのよりも、神様が私たちの味方であることが、自信となるはずです。私たちは10億円持っているよりも、神様が私たちの味方であることの方がいいことですよね。私たちがもっと信仰を持って問題に直面したとき、神様が味方にいるということをわからないといけません。私たちが状況を見るときに不可能な部分、壁、敵対する部分を見てしまいますか？それとも私たちの味方にいる、生ける神がいるということにを見ることができますか？神様があなたのうちにいるなら、誰もあなたに敵対することはできません。誰一人とできません。神様が私たちの味方なら、私たちを倒すことができること、私たちに反対することができるものは何一つもありません。すべての反対、敵対するものはたかが知れたものであって、私たちはもう勝利を約束されています。私たちはこの現実を見て、その現実の中で生きないといけない。その現実というのは、生きる全知全能な力ある神が私たちの味方だということです。この箇所を通して、イエスは私に何を語っていますか？私はこう答えました。神様はあなたの味方にいるよ。私を見て信仰で溢れてほしい。何にも恐怖を持たなくていい。落ち込まさせられなくてもいいのだよ。自信の中、喜びの中、期待の中に、あなたと私が共にいて、あなたの味方だということを、分かって生きてほしい。一緒に祈っていきましょう。主を感謝します。あなたにとって不可能なことが何一つもないこと、感謝します。またあなたが私たちの味方にいてくれること、感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。